ボスラジオ。
いやなんかさ、今ちょうど教育っていう話が出たから、ここからそろそろ川瀬さんにバトンタッチをしていこうかなっていう気がするんだけど、まあ、川瀬さんの、
はいはいはい、
ご自身の紹介も踏まえて、まあ、川瀬さんは、まあ、ここで出てるあれですけど、うん、まあ、スポーツの教育にある、まあ、主体っていうのをフィールドにやられてますけど、まあ、そのあたりも含めて自己紹介兼、最近の活動のご様子なんかをここから川瀬さんパートにしていこうかなと思いますけど、どうですかね。
はい。じゃあ、改めまして、川戸です。もう100回ぐらいね、ラジオ更新してるんで、でもまあ、一回まだ、こうね、まあまあ、僕に後ろかさがダメで、自分のこと話はしないからね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。でも何してるかっていうと、まあ、プロフィールに書いてあるんですが、まあ、宮城県で大学の教員を、しておりまして、まあ、大学の教員、としてのまあ専門は体育科教育学っていう、体育っていう教科、学校の中でやってる体育、保健体育科っていう教科のまあ教育学。その体育の授業っていうのはどういう授業がいいんだろうとか、どういうふうにしたら、指導のまあ成果、これもいろいろあるんだけど、成果が上がるんだろうとか、あるいはその授業の評価、これもまたいろいろあるんですが、どういうふうにしたら、授業の評価できるんだろうとか、
うん、
そういうふうな研究をベースにやりつつ、
うん、
やりつつ、まあ、柔道の話さっきからチラチラしてるんですが、全日本柔道連盟のアナリストというふうな、うん、まあ、アルバイトをしておりましてですね。
うん、
まあ、アルバイトっていうのは、まあ、半分本当であれなんですが、まあ、なんだろう、主たる仕事ではなくて、こう、まあ、大会とか合宿とかがあるときに、こう、呼んでいただいて、試合を分析するようなことをやったりして、います。
うん、
で、まあ、主な研究っていうふうになると、まあ、どっちもやってます。コーチングのこともやってるし、柔道の、まあ、指導のこともやってるし、あるいは他の、例えば野外運動とかバレーボールとかダンスとかの授業の研究もやってるし、
うん、
でもっと言うと、そのスポーツの情報分析の研究もやってて、まあいろいろ専門っていうか、いろんなことやってますよ。そういうふうな人です。
ありがとうございます。
まあ、自己紹介。
じゃあまあ、ぜひ、ぜひね、このタクの話につなげたいなと思うので、まあタクのようにね、うん、学校教育の現場ではないながら、もうスポーツを通じて人を育てようっていうのが、まあ、タクのクラブのある種、ウェイであり、うん、目指すべき姿っていう話があったんだけど、うん、このあたりって学校教育のカリキュラムにおいてもやっぱりしっかり入ってる内容なんだよね。
まあ、そうだね。体育に関わらず、まあ、今の学校の、まあ、目標というか、育成すべき、うん、まあ、資質能力っていうので、まあ、なんだろうな、まあ、知識、技能、まあ、要はできる。何々ができるようになる。わかるようになる。はい、まあ、これが多分皆さんが一般的にイメージしやすい、まあ、学力みたいなところかと思うんですけど、はい、まあ、それだけじゃなくって、思考力、判断力、表現力っていう、こう、自分で何か考えて、
は
い、で、それを人に伝えたりとかする。
はい、
そういう力。まあ、これは、まあ、学力って言われるとちょっとこう、まあ、ピンとこないかもしれないけど、まあ、そういうのも、要は自分で考えましょうと。人に何か言われたからやるんじゃなくて、自分で考えましょうと。それをちゃんと、まあ、責任持ってというか、人に伝えて、まあ、協力して考えましょうみたいな、そういうふうなのも、育むってことを狙いにしてます。あともう一個が、学び向かう力、人間性、まあ、等っていうふうに言うんですけど、まあ、勉強ってさ、まあ、人によってはつまんないとか、面白くないとかっていうのはあるかも、まあ、しんないんだけど、でも何かその、まあ、課題に向き合うっていうのは当然生きてりゃ一生あるわけで、
うん、
うん、まあ、そういうふうなこう何か自分の目の前に立ちはだかってる壁とか困難さに立ち向かっていくような、
うん、
心、まあ、
うん、
気持ち、態度、
うんうん、
あるいは、その、まあ、そういうふうなことをこう、まあ、辛抱強くじゃないけど、諦めないでやるっていう、そういうまあ人間性だったりとかっていうのも育成しましょうっていう、まあ、この3つが、主に学校の中で、育む 育んでいこうねっていう力。で当然この体育にはあって、
うん
うん、まあ、体育の中ではまあよりわかりやすくこうなんだろうな、できる、わかる、うんうん、関わるとかね、こういうふうな言い方をされたりするんで、だから今、うん、タクがクラブでやってますっていうふうに言ってくれたものっていうのは、当然体育の授業の中だけじゃなくって、学校全体でやっていくってことが目指されてるわけですね。
うん、なるほど。
どうでしょう、普段喋
んない。いやいや、そうだね。普段喋ってないとあれなんで面白いんですけど。いや、なんかそれを聞いててさ、うん、こう、感じることは、タクのようなクラブって、もしともすれば、
うん、
学校でやるべきことを、
うん、
同じようになんか教えて、こう教育している場のようにも、ともすれば聞こえたんだけど、うんうん、そういう意味で、クラブチームにできて、体育でできないこと、体育でできてクラブチームでできないこと、まあ、あるいはそんな住み分けなんてないっていうのとかだったら、それもそうなんだけど、そのあたりってどうなのかなっていうのをちょっと聞きたいな。
まあ、よしあしじゃないんだけど、学校の場合、基本的には、その地区に住んでる、
うん、
まあ、要は、ご近所さんなわけなんだよね。
うん。
まあ、そういう意味での同質集団になってる部分がある。他方で、クラブの場合は、思考ってのは考え方じゃなくって、その好きなものって意味ね。
うん。
それが、似通ってる人たちが集まってる。そういう意味では同質集団なわけなんだよね。
うん。
違う観点での同質集団が集まって、
うん、
何かやっていくっていうのは、まあ、同じというか、その、まあ、教えてる内容、学びを得るものが似てるかもしれないけど、多分出てくる答えって多分違う部分があって。
うん。
で、まあ、それってのは、まあ、現実社会ではよくあると思うね。集団が違えば出てくるソリューションが違うみたいな、よくあると思う。
うん。
そういう意味で、同じ内容を教えてても、回が違ったりしてくるので、別に、それはコンフリクトしないし、
うん。
まあ、全然、競合もしないし、あっていいんじゃないかな。ただ、大事なことは、指導者が、学校で教えられてることは、いや、そんなの、ね、現場じゃ役立たないからとかっていう人いるんだけど、そうじゃなくて、それは違う集団なだけであって、それは違う集団で、別の集団で学んだことは、あんまり答えにならないことは、あるわけだよね。
うん、
そうなんだろう。自分のところが正しくて他が間違ってるんだみたいな感じの言い回しじゃなくて、
うん、
まあ、それはそれとしてやっていけば全然コンフリクトも起きず、むしろ、子供の社会性が育まれるんじゃないかなと僕は思ってますけど。
なるほど。うん、面白いっすね。なんか、やっぱそのタグがさっき言ったように、クラブのフィロソフィーがしっかりあってさ、そこを落とし込むので導入で3回やるっていうことだからさ、中にはそこの考え方にさ、うん、タグのクラブの考え方に合わないなっていう人も当然、
あ、それは言うだろう
ね。するんだろうね。うん、でもそこはやっぱり外れてっちゃうのか、なんか。
まあ、それは学校のいいところであり悪いところであって、
うん、
やっぱりそのタグもそうだけど、そのスポーツのコーチっていうのは当然スポーツが好きな人の価値観で動くじゃない。でも世の中にはそうじゃない人いっぱいいて、まあ、ここにいるのがスポーツの人間だけだから、あれだけど、でも、ね、例えばだけど、まあ、ステレオタイプ的に言えば、その文化部の人間と多分スポーツやってきた我々の思考って多分違うと思うんだよね。
うん。
当然そんな感じで先生たちによってもその考え方の違いはあって、
うん、
だから子供がそれをどう、大人を見てどう折り合いつけるかっていう。
うん。
だからそこ、もう折り合いつけるのは子供だから、そこでその、なんだろう、片方を非難したりとか、
うん、
下げすむような言い方をしないっていう大人は努力をする必要があるんじゃないかな、とは。
なるほどね。
うん。
これ、ジュンさん、これ指導者の資質みたいな話が出ましたけども、これは、うん、まあ、ジュンの場合、海外も出るので、あれだと思いますけど、日本の体育の先生と、スポーツクラブの指導者って求められるそういう資質的なところと違ったりするんかな、どうなんですかね。
やっぱり体育の先生、学校の先生とそのクラブの決定的な違いって、
うん、
その、まあ、学校、私学と公立あると思うけど、公立やったら、うん、もう基本的には学習指導要領というか文部科学省が出してる学習指導要領にのっとって、
うん、
どういう人材を育てたいのかっていうのが、まあ、国としての方針があって、うん、でその中の 体育っていう教科で、うん、で、またこれまたどういう資質、能力を、生徒さんに育てたいのかっていうのがあって、それに従って、現場の教師が自分の学校のカラーも含めながら、指導されてるっていうのが一つある。
うん、
一方で、そのクラブとか、さっきもタックの話あったと思うんだけど、そのクラブのカラーが、もうそもそもカリキュラムから作れてしまうというか、
うん、
フィロソフィーが全然違ったりするから、
うん、
まあ、そこが学校教育と、そのクラブの教育と全然違うんかなと。で、まあ、当然その指導者に関しても、
うん、
その、公教育の場合は、もう国が、そういう教育をできる人材っていうのを求めてるわけで、
うん、
で、クラブの場合はクラブのフィロソフィーに則ったそういう指導ができる人を求めてると、
うん、
いう意味でちょっと質が違うんかなっていうのは感じたかな、今の話で。
なるほど。なんかさ、それを聞いてるとさ、今すごいここまで聞いてて感じるのはさ、なんかさ、指導者、これは全員に対して聞いてる、指導者の資質って別にその競技ができるできないとかって言うんじゃなくて、やっぱりどういう人材を育てたいかっていうフィロソフィーをちゃんと理解して、それを現場に落とし込めるかどうかっていうところなのが大事っていうのに、なんかここまでの議論ではなってるなっていう印象なんだけど、そういう意味で指導者が技術力がある、その競技力があるっていうのってどういう重要性を持つのかなっていうのは、これみんなに聞きたいんだけど、どうすかね。
なんかさ、これ多分、うちのクラブだからっていうのも多分、あるのかなって今話を聞いてて思って、多分、
うん、
いわゆるうちで、さっきのその、求められる資質っていうか、っていうところは、うん、やっぱり多分、どういうその人材を育てるかっていう、そのプロを育てようって、競技力高い人間を育てようっていうのよりも、
うん、
もしかしたら学校教育に近いような部分がうちのクラブとしてこう求めてる、コーチに求められてることもあるのかな、強いんじゃないかなって今聞いてて思って、
うん、
そういうところのクラブとかだと、実際うちにいるクラブのスタッフなんかは実際クラブの OB か、
うん、
あとやっぱそれなりにこう、まあ、自分もそうだけど、その教員免許を持ってたりとかっていうようなスタッフがほとんどで、
うん、
もしかしたらでもこれが例えばその J の下部組織のだったりとか、その、うん、まあ、クラブのフィロソフィーが、その、例えば、全国大会優勝するとか、プロ輩出するとか、で、そういうクラブだったら、やっぱりこう、競技力が高い指導者っていうか、そこを、競技的な部分を指導できるような人間が、スタッフとしては求められるんじゃないかなって、いう気がなんとなく言いましたけど。
お、このあたりどうですかね、お二人は。
ちょっと話変わる。
あ、
うん。
順から行く？
順から行こうか。
うん。その競技力のある、競技経験の、ハイパフォーマンスの競技経験のある指導者って、何がいいかっていうと、
うん、
その、ハイパフォーマンスのスポーツって、ほとんどの人が経験できない、
うん、
ものであって、そこを指導する人にとっては、やっぱりそこを経験した人の経験っていうのはすごい大きいと思う。
そうなんですよ。
のと、
うん。
まあ、その人にしか味わったことのない、なんていうか、緊張感とか、うん、政治的な、行動とかも含めて、とか、うん、試合の前にどういう準備しなあかんとか、海外のオリンピックに向けてとか、
うん、
その前にどこに挨拶回りしなあかんとかも含めて、そこの、うん、そういう人しか知り得ないような、うん、経験を持ってるっていうことと、うん、同時に、
うん、
そういう競技で活躍した選手たちって、もう競技選手時代にすごいコネクションとかたくさん持ってる人が多くて、
うん、
それが指導者になった時に、そのハイパフォーマンスのネットワークにおける情報共有であったりとか、まあ、その人がもし育成世代やったら、もうプロの、指導者とか選手たちとつながりがあって、うん、じゃあ輩出しやすいとか、
うん、
なのか、そういうつながりもあったりとかするから、
うん、
そういう面ではメリットというか、その経験がすごい活かされるのかなっていう気はするな。
うん、
いや、そうだよね。まさに今純が言ってくれたことってのは日本柔道界に当てはまるしてもあって、うん、そう、僕らの強みはやっぱ勝ち続けてるっていうのが一つ強み、
うん、
だよね。で、まあ、さらに言うと、まあ、柔道っていう競技で言えばね、柔道のその本質というか、柔道っていう競技で、こう、なんやろ、求められる、それは求められるっていうのは、どこの国がとか日本がとかじゃなくって、柔道っていう競技が何求めてるかっていう、その本質みたいなものを、
うん、
我々は無意識的に知ってて、で、その上で勝ち続けてるっていうのが、まあ一つ、そのハイパフォーマンスを追求していく上では、やっぱり、コーチ、競技者がハイパフォーマンス、コーチがハイパフォーマンス経験者であるっていうのは、すごく大事なこと。で、うん、この前、シンポジウムで言ってました。で、ちょっとここから話少しずれるんやけど、タケがさっき言ってた、その、自分のとこの OB がチームにいて、うん、で、それが、フィロソフィーが継承されていくっていうことだけど、
うんうん、
これ、結構面白いデータがあって、日本の体育大学。
うん。
でまあ、新生大学っていう戦後大学、うん、今のシステムになってからもともと昔って本当古い体育系の大学って日体大とか筑波とか、うんまあ、その当時東京教育大ね、うん、とかしかなくて今すごく増えてきてるんだよね、
はい、
でその中で、昔はだから筑波とか日体の OB が大学の先生してたんやけど例えば比較的新しい例えば中京大とかで言うとだんだんと中京大の中の出身者の割合が増えていったりとか、
うん、
まあ似たところで順天堂とかね、もう同じように自分のところの出身者が増えていくっていう形で、結構大学、体育系大学っていうところを見ても、まあ、そういうふうに自分のところの出身、OB、OG が大学の、体育系の大学の教員になってるっていうデータがありましてですね、
うん、
そういうのってやっぱりこうスポーツのクラブ、じゃないけども、なんかそういう組織を作っていく上で、やっぱそのフィロソフィーの継承っていうのは、すごく、まあ、大事になってる例の一つかな、というふうに思っていたんですけど、まあ、詳しくは僕論文書いてるので、その辺見てもらえば。
うんうん、まあまあ。
けど、うん、なんか、ある種、そのハイパフォーマンスであるということと、同時にそうやって自分たちのフィロソフィーを継承していくっていうのは、多分、バランスの問題、にもまあなってくるのかなとかってはちょっと話聞きながら思ってました。
なるほど。じゃあこのねハイパフォーマンスな人、まあこれちょっとここに行ったのはぜひこの部活の顧問の話も川瀬さんから聞きたいなって思ってたからだけど、やっぱさ部活の顧問の先生がそのまあJとかその本当のハイパフォーマーじゃないんですけどさ。部活の顧問って結構やってない先生がなったりするケースもたくさんあるやん。
う
ん、
あるよね。
当然。で、その中で、うん、でもやっぱ部員の子供たちからしたら、ないしは保護者からしたら、うん、やっぱやってた人に教えてもらいたいよねっていう意味で、うん、そういった意味で、まあ、ハイパフォーマンスの例を一つ出したけど、そうじゃなかったとしても、その何かスポーツの指導をするにおいて、その競技の経験があることっていうのは、これは、果たして必須なのかどうだろうかっていうのを今の議論を聞きながらもう一個思ったこととしてあるんだけど、まずさ、部活の顧問の先生に求められることっていうのはまた、同じ教育現場を見てる母さんとか、もしかしたらちょっと専門からずれるかもしれないけど、どういうふうなところだと思います
か？そうです。まあ、まず、その僕は部活をあんまり対象にした研究してないので、ちょっと、うん、その辺はお断りをした上で言うと、
うん、
まあ、ぶっちゃけた話、その、まあ、スポーツの練習、まあ、競技の練習って、
うん、
僕はね、これ僕の感覚ね、要はその、きちんとゲームがこういう構造だから、練習はこういう風にしなきゃいけない、その、なんていうか、その、スポーツの構造が分かってれば、ある程度指導ってできると思って、
うん、
で、それ、まあ、だから僕、バスケの、ルールも全然分かってないし、
うん、
そもそも自分がやるのも、たくさんやけど、でも、うん多分そのバスケットボールっていう競技の構造を勉強さえすれば、多分多少教えられると思うんですよ。
うん。
練習の仕方とかは。
うん。
だから、その構造を理解する力の問題かなっていうのはちょっと思ってるところがあって、
うん。
やる気とか、時間とか、お金とか、そういうのを全てさっぴいた上での話になるけど、
うん。
まあ、そんなに特殊な能力っていうのはあんまりいらないんじゃないかな。むしろ、きちんとその、なんやろ、対象となってるスポーツを、 見る力、見る、単にこう、ああ、面白いなって眺めるんじゃなくて、どうなってんのやろっていうのを見る力があれば、まあ、できるんじゃないかな。ある程度はね。
うん。
うん、っていうふう
に。まあ、もちろんね、全部の部活動が全国大会狙うわけじゃないからね。
まあ、だし、それこそ、勝つ必要もね、どこまであるんですかとは思うけど。
うん。
まあ、中大連の話とかも、まあ、コミュニティ来ると、ちょっとまあ、本当になんかもうシンポジウムどころの話じゃなくなっちゃうから、聞けないけど、うん、まあ、いろんな問題が日本の場合は結構ありますので、あんまり部活に、公立学校の部活にそんなに勝利求めなくてもいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うけど。
うん。あ、じゃあなんか部活動っていうのは日本特有のもんだしさ、多分そのあたりのところにも感度高くいろいろ似てると思うんだけど、どうですかね、部活の先生が競技経験があった方がいいとか、そのあたりでどういうふうに見ます？
まあ、競技経験あるって言っても、例えば、
うん、
まあ、棒高跳びの選手やった人が、
うん、
陸上競技の顧問になって、
うん、
で棒高跳び以外教えられるかって言うと、まあ、多分、微妙で、
うん、
でも、棒高跳びのこと、どれだけ知ってますかって聞いても、うん、棒高跳びやったことだけある人やったら、あんまり説明とかもできないと思う、うんうん、実際。
うん、
言語化ができない、
うん、
っていう意味ではもうなんかその経験とかってそんなにまあ、重要かもしれないけど、
うん、
その人の感覚をそのまま伝えれるっていう意味では重要かもしれないけど、まあ、なくても、うん、どちらかというとその部活動の顧問で競技経験がない人でも、うん、子供たちに何その部活を通じて何を学ばせたいのか、何を育てたいのかっていうアウトカムがちゃんと分かってて、
うん、
で、その学びを、パシリできる先生であれば、技術的なこととか、まあもう指導書にもう全部書いてあったりとか、うん、YouTube でも何でも教えてくれるから、
うん、
その辺はもう、子供たち自身でも、もう学べる環境にありつつある。うん、という意味では、
うんうん、
どちらかというと、どういうふうにしてそれを学びたいと思わせるかとか、やる気になってもらうかとか、競技と技術以外のところで、特に育成世代やったら、もうほとんどの人がプロになったりせえへんわけやから、学校を卒業した時にどんな人になってほしいかとか、その、そういうところをちゃんと理解できる先生であれば、もう全然、いい指導できはるんじゃないかなと思って。
そうね。
なるほどね。やっぱそういう意味では、タクの、部活の今、地域移行なんか、まあちょっとこれ、内容によってはちょっと難しい、はべんで難しいとこもあるけど、そういう意味ではやっぱり求められる、指導、部活の顧問に求められることも、まあタクが今実践してることも、ものすごく似てるっていうか、近いことやってるんだろうね、きっとお話を聞くに。
うん。
タクの方が、もうちょっと競技力が高いのかもしれないけど、子供たちがね、さっきカートが思考の話があってね、
うん。そうだね、
うん。そこのマインドの違いはあれど、なんか聞いてるとハイパフォーマーであるっていうのは多分このハイパフォーマーを排出せねばならんという状況においてでしか、実は重要な要素じゃないんじゃないだろうかっていうことを今聞きながら思ってたんだけど、
うん、
そういうもんなのかなっていう。
まあね、ハイパフォーマー、その年代におけるハイパフォーマンスってさ、なかなかまあまたそれも、ね、いろいろあって、例えば柔道あったらさ、まあ柔道の話ばっかりでごめんねって感じなんだけど、
うん。
こっちが高校ぐらいだったら、フィジカル強くて勝てるんだよ。
うん。
技術そんなにいらないっていうか、技術も当然いるけど、
うん。
よりもまあフィジカル強い方が優位だなとは僕は、やっぱ長らく競技を見てて、思ってて、高校生ぐらいだったら、まあ県大会で勝つとかね、そのレベルよ。
うん。うん、
そのレベルだったらやっぱフィジカルの強さっていうのはもう確実に優位に立つ一番大きな要因になってるって思ってて、した時にそんなに競技のこと分かってなくてもなんとかなるんで、そのレベルであれば、
うん、
だからまあそのハイパフォーマンスとかその専門の人がって言うけど、じゃあその専門の人がって言ってる人がどこ見て言ってるのっていうのはやっぱ言えなきゃいけない。何でもかんでもそのまあ、あんまり批判することは言うべきかどうか分かんないけど、オリンピアンに免許みたいな流れとかちょっとあるんだけど、それはどこ見て言ってるんですかっていうのはちょっと思うところはあるよ。
そういう。なるほどね。
ここまでのことは求めてないし、誰も。
うん。
言葉尻だけ取ってそういうふうに反応するのは、ちょっとそれはいかがなものですかっていうのは思う。
なるほどね。
まあ、あと今、ちょっと思ったのは、うん、あの、柔道とかやったら、やっぱり怪我の問題とか、
うん、そうね。
あの、が多い。っていうか、まあ、どのスポーツにも言えると思うんやけど、そういう意味では競技経験がなかったりすると、その種目でどういう怪我が起こり得るのかとか、
うん、
あの、安全のところの管理が甘くなったりするかもしれないから、
うん
まあ、そこはやっぱり、あの、研修とか、あの、講習会みたいなのを受けたりとかする必要はあるのかな、とは思った。
なるほどね。じゃあ、その競技力向上じゃなくて、安心安全に楽しく競技させるっていうことなのかな。
実際結構そこのニーズが大きいかもしれないけどね。今、競技力の流れで話が来たから、競技力にフォーカスして話してたけど、今、純が言ってくれたような、安全安心の部分っていうニーズは多分、多いんじゃないかな。
なるほどね。じゃあちょっとこの流れでさ、ちょっと聞きたいとはいつ、なんとなく答えが見えてることを聞いてしまうんだけど、これやっぱここまでさ、競技ハイパフォーマーの話とかもあって、まあ一応ここにいるメンバーは、少なくとも日本トップがどのくらいのレベルかを知ってる人たちだと思ってるんだけど、あの、そこを見た皆さんの感覚から含めて、やっぱ特に育成年代において勝ちを優先する、勝ち、勝利っていうものって、どのくらい重要なものだっていうふうにそれぞれみんな捉えてます。ちょっとタックから聞こうかな。実際に指導の現場にも立ってると思うんで、どうですかね。
なんか、その、結論から言うとさ、勝つことが重要だとは思ってなくて、結果的に。うん、で、ただ、その、いわゆるその、勝つっていう結果を、子供と、まあ、その年代の子たちと一緒に、求めてやることは大事かなと、思うけど、うん、それを求めてやった結果、負けても別に全然、OK かなと、思ってる、
うん。
だから、そういう意味では、結果、っていうその勝つことはそこまで一番重要なことではないのかなっていうのは、ただそこでも負けてもいいよっていうようなスタンスでやると、結局そのね、結局そのサッカーとかそういうスポーツやってて、そのね、自分の今まで一生懸命やってきたことを相手がいる中で一生懸命やって、ただもう相手がいることだから負けちゃうことあるし、それこそ柔道だったらそのフィジカルっていう話もだけど、サッカーもやっぱ中学生とかだと、やっぱりもう、早熟の大きい子、早い子っていうのが、やっぱりどうしても、褒められないし、
そうなんだよね。
そう。どうしようもないっていうのは、大人と子供がやってるような、なっちゃうから。別にそれはもう、だからいいっていう、じゃあそこをじゃあどうやって、まあ、この先でっていうのはあるけど、そういう意味では結果は求めてやるけど、別にその出た結果は重要じゃないかなっていう。
なるほど。
思ってますね。
なるほどね。川さんのいる柔道なんかは早々に全国大会をなくしたような競技ですけど。
うん。
うん。そうだね。まあ、僕もやっぱ、まあ、やっぱ同じですよ。勝つこと、まあ今のその全国大会の話とで言うと、例えば小学校、中学校、高校、大学っていうのは、やっぱりそこで残っていく選手をセレクションするシステムなんだよね。
うん。
それはもう、それは悪いとは当然思わない。だから日本は強くあり続けられるし、素晴らしいパフォーマンスを発揮する選手を、ずっと出されてるので、それが悪いとは思ってないんだけど、かといってそこに残っていく人って、当然僕も含めてドロップアウトしてるので、まあ、少数であるし、あんまりその育成システムが全員に、柔道をやってる全員に当てはまるかって言ったら、まあそうじゃない。だから、全国大会とか、その、目標になるのはいいんだけど、それをつい、なんだろうな。例えばその、自分の人生の、ライフプランの一部に組み込んでるような人たちもやっぱりさ、結構参見されるので、こういうところからも廃止するっていうのはいいと思います。僕は小学校は全国大会いらないと前から思ってた人間だったし、だから中学校も僕は全国大会いらないと思ってるんですよ。ブロック大会、例えば東日本と西日本で分けるとか、交流戦やるとか、それぐらいでいいかな。日本統一した戦いっていうのはあんまり必要ないんじゃないかなっていうふうに思ってて、思ってるぐらい、あんまり勝利をする、勝つっていうことの、いうことの価値より、なんか勝つばっかり言ってんな。そうだね。日本一になるっていうことの価値よりも、なんかそこを追求していく過程で、出会う困難さをどう乗り越えるか もしくはそれに1回2回任される経験、くじけちゃう経験ってのも含めて大事かなと思ってるんだよね。負けてもいいし、それで心が折れてもいいと思ってて、でもそこの心折れたのをどういうふうに監督やあるいは保護者さんがこうケアするか、そういうふうなところが大事になってくるかなと思います。
なるほど。ジュンさんの場合はこうグローバルでも見てますけど、どうですかね、その勝ちを勝つっていうことの意味っていうか、そこを追求すること、そのあたりどうですかね。
うん、なんかやっぱり勝ちを目指してやるっていうよりかは、あの目指す戦術とか、
うん、
あの技術とかがあって、でそれに向かって今の自分の自分たち、あるいは自分の戦術技術みたいなものがあって、それをどう近づけるか、昨日よりも今日の方がよりその理想に近づいてるか、うん、みたいな、あものを目指してやってて、で試合っていうのは必ず、まあ試合の中でパフォーマンス発揮できなかったら、あの意味がないっていう意味では、試合はそのあの途中経過というか、あの定点チェック的なものに使って、うん、でもあくまでも試合中に いくら全国で優勝したからといって目指す戦術とか戦略とか技術ができてなかったら、まあまだ全然あの道の途中というか、
うん、
やし、まあそれをいいフィードバックと捉えて、いかに理想に近づけるかっていう考えでやった方がいいんかなと思いますね。
なるほど。なんかこう、あれですね。一応てっぺんを知ってる人が言うとまた説得力ありますよね、これはね。まあ、というようなところで、あ、どうぞ。
いや、それに、ここにいる人たちは、それは考え方が似てるよ。それだって同じような環境だったのに。
そうだね。一応てっぺん目指してやってきて、届かなかったっていうところはみんな一つなんで、
今日
より説得力は、うん、競技はみんな違いますけど。というようなところでね、ぜひじゃあ最後は水島さんパートに行こうと思うんですが、はい、ぜひ、まあ、前回出ていただいた時からね、状況も変わってますんで、その後も含めて、自己紹介兼最近のスポーツに関わる活動のあたりをちょっとご紹介いただければと思います。
はい、改めまして水島純です。前回出た時はシンガポールから多分ラジオに参加させてもらって、
うん、そうね、1年半前ぐらいです。
エンボスラジオ。